一言、聖霊の御名によってアーメン。私たちの父であられる神と、私やあなたの救い主なる神の子イエス、そしてあなたの慰め主であられる聖霊なる神、この父子聖霊なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられていきますように。一体私たちは何のためこの礼拝へとキリストの御体なる教会に集められているのか。それは御体の頭である救い主イエスを共に仰ぎ見て、この方の素晴らしさを分かち合うためけれども、もしここに導かれたあなたが御言葉を聞いた後もキリストに心を向き直さず、人の姿、己の心ばかり見ていたら、救い主イエスはどう思われるのか。悲しまれるだけではなく、心が固くなら私たちのことをキリストは叱られるかもしれない。それではこの方に叱られないため何を心がけていけばいいのか、そのことを改めて御言葉から共に教えていただきましょう。それでは御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに入ってまいりましょう。マタイ4章16節の御言葉。ここで預言者イザヤはガリラヤの人々についてこう語っている。暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。矢印のところ、御言葉通りイエスはガリラヤのカファルナウムという町に住んで神の救いを述べ伝え始められた。今日の御言葉、マタイ11章20節。イエスは数多くの奇跡の行われた町々が悔い改めなかったので叱り始められた。1、数多くとは、もともとの言葉を見れば最も多くとも訳すことができる言葉。2番目、悔い改めるとは、今までとは違った考えを持つ、また心を入れ替えるという意味を持つ言葉。3、叱る。それは良くないことだと責める、咎める。マタイ11章21節の御言葉。コラジン、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前は不幸だというところは、あなたに災いあれ、憐れみが届かないようにとも訳すことができる言葉。ティルス・シドンとは、異邦人の地にある2つの町を示しています。星印のところ、ここでイエス・キリストはコラジン、ベトサイダの人たちは異教徒よりも心が固くなだとみなされた。マタイ11章23節の御言葉。カファルナウム、お前のところでなされた奇跡がソドムで行われていれば、あの町は今日まで無事だったに違いない。ソドムとは、欲深き罪のゆえに神から滅ぼされた町。矢印のところ、このソドムは背徳と堕落の象徴として聖書が繰り返し述べています。マタイ11章24節の御言葉。キリストはこうおっしゃいました。裁きの日にはソドムの地の方がお前たちよりまだ軽い罰で済む。裁きの人は、すべての人が神の裁きを受けるとき、最後の審判を表しています。星印のところ、カファルナウムの人たちのように、神の救いを拒む者に下る罰は、ソドムと比べ物にならないほど厳しいものとなる。米印のところ、神の御前では、悔い改めないことが最も重き罪となる。人となられた神の子イエス、この方が救い主としての働きを始めたのがイスラエルのガリラヤ。なぜ救い主イエスは都エルサレムではなくこのガリラヤから神の救いを述べ伝え始めたのか。それはマタイ4章16節でイザヤが語っていた言葉にあったように、 父なる神様がガリラヤを選ばれ、まずここに神ご意志の救いを届けたいとの御心があったから。その御心通りキリストはガリラヤのカファルナウムに住み、この町から働きを始め、ガリラヤに住む人々に悔い改めよ、天の国は近づいたと述べ伝え始めた。そして御言葉を信じ悔い改め、神を信じる人たちがガリラヤにおいて次から次へと起こされていきました。しかしその一方で、繰り返し御言葉を聞いても神に心を向き直さない多くの人が住む町があった。それが今日の福音書の中に出てきたコラジン、ベトサイダ、カファルナウムの町々。その中で特に心を止めていきたい一つの町がカファルナウム。この町に救い主イエスが住み、ここを中心拠点として神の救いを述べ伝えたイエスキリスト。だからこの時カファルナウムの人々はイエスから最も近いところにいて、その気になればいつでもまたどこでもキリストに会いに行くことができ、御言葉を聞くことができたはずです。このように父なる神様は特にこの町を気にかけられ、大きな憐れみを施されていたと言えるでしょう。しかしながらどうでしょう、救い主イエスはカファルナウムの人たちにこう言っておられた。あなた方はソドムの人々よりも頑なで罪が深い。だからあなた方もやがて来たるべき裁きを、すなわちソドムに下された罰よりもさらに厳しい罰を受けなければならないと。悔い改め、心を神に向き直し、御言葉に従う道を歩まなければ、聞いた御言葉も役に立たず、せっかくキリストが近くにいても何の助けにもならない。こんな罪深きカファルナウムの人々に私たちは決して習ってはいけません。ここからは少し私たちの教会に目を向けていきたいと思います。今日の礼拝後、年会が執り行われますが、昨年2025年の歩みを振り返ると、これはありがたいと思わされることが多くありました。礼拝ごとに御言葉を聞く恵みに預かれたことをはじめとして、引き続き宣教師ご夫妻も神学生も使わされ、教会へ新たにつながる方々も起こされ、交わりが深まり、教会の会計も支えられた。それでも私たちはどれだけ悔い改めの時を持ったでしょうか。御言葉を聞き流すだけで許しと憐れみを示した救い主イエスにどれだけ心を向き直したでしょうか。許しを受けた者として心を入れ替え、まだ救われていない人のために生きようと時を持ちようとしたでしょうか。そして許されている者として周りにいる兄弟姉妹に憐れみの心をどれほど私たちは示そうと願ったでしょうか。もう一度今日の福音書の中でカファルナウムにかけられたキリストの御言葉を通して、私たちを共に悔い改め、十字架の許しを仰ぎ見ながら、私のまたあなたの心を入れ替え、私たちは何のためにキリストによって選ばれ、今も憐れみを受けているのか、それはあなたが預かる言葉、思いを通して、神の救いが、その許しが周りの人たちに届いていくためです。私たちはキリストによって良きものを受け、それを流すため神に用いられている管に過ぎません。ですからこの教会が通り行く管となる私やあなたによって、キリストのものがここで分かち合われ、満たされていく生きた身体となるように心から願い求めていきましょう。